まりました。はちみつの森放送局でございます。
はちみつの森も冷えてきてね。
はちみつの森にも冬が一丁前にやってまいりました。
そうね、
夏もやってくれば冬もやってきます。
うん、
どうですか今年の秋は。
今年の秋なんか食制限をしないといけない秋になってしまった。
拾った栗ばっかり食べてるから。
うん、栗は結構カロリー高いから ね、
銀杏とかも食べますよね。
銀杏大丈夫じゃん。
なんかそういうこう拾って食べるっていうのはありますか、経験は。
拾って食べる、拾って食べてない、
うん、その買ってこないでこう野の幸を手に入れていただくみたいな、そういうことって。七草とかさ。
ない
の。
ない。
草もしとか作ったりとかしたことないの。
作んないね。
そっか、
うん、
これだから都会っ子は
ダメだよ。そこら辺になんか道端のものとか食べたらダメだよ。
あるよ。
え、
あるあるある。道端に植えてるうちの野菜とか持ってきているけど、ああいうの全然食べても問題ないよ。
それは
倫理的にはあるけど、
作ってるのを買って持ってって泥棒や。
うん、そうですね。
あ、ないな。
こないださ、シソの木がなんか茂ってるんだけどさ、そこからシソの実をこう剥ぎ取ってる人がいて、剥ぎ取るっていうかこそげ落としてる人がいて、
は
あ、どないしようって思った。
え、そのまま食べるのかね。
いや、そのまま食べない
というか、
もしその場でシソの実をこそげ落として食べてる人がいたらば、それは見なかったことにするけどさ。
持って帰って食べ
る
の。
持って帰って食べるんじゃない。
へ
え。だってシソの実なんか生で食べて美味しいもんじゃないでしょ、絶対に。
あ、まあ、田舎の人は野蛮やなと思ってるんで。
なんかでもこうつけたりとかすると超ご飯が美味しくなるよね。
いや、
シーチキンと混ぜたりとかするともう最高ですよねってなるよね。
いや、
自分でやったことないけど。
でもほんまそういうのを取っていく人全然信じられへんわ。子供じゃないんやろ、しかも。
でもさ、
うん、
こう道端に、
うん、
どっかの家とかじゃなくてさ、
うん、
こう畑の隅っことかにさ、柿の木とか植わってて柿が美味しそうになったりとかすると、これちょっとつまんでみたいなみたいな、そういう気にならない？
ならない。
大体そういうのは渋柿だからつまんでも渋いと思うけど。
ならない。昔からそういう文化がないから、柿とかもなっててもなってんなぐらいしか思わへんね。
そもそもさ、
うん、
柿って取ってもいいもんだっていうイメージがないんだろうね。ゆうさんの場合は世代が新しいから。
まあどうなんだろうね、地域にもよるのかもしれないね。
いや多分ね、ジェネレーションギャップやと思うんですよ。
和歌山とか柿いっぱいなってるからみんな取んじゃない。
でもそのあるものを取ってもいいかどうかっていうのはさ、
うん、
それを取ってる人を見ると、は取ってもいいもんなのなみたいに思うことがあるじゃない。
まあね、
僕が言いたいのはサザエさんとかさ、そういう昔の漫画って、
うん、
そういう柿を取って怒られるっていうところまでセットだけどもさ、そういう描写っていうのは結構ある。まあ、結構あるっていうけども、実際はその、巨人の星みたいに星一徹がちゃぶ台をひっくり返したシーンは実際にはほとんどないみたいな、そういうイメージだけの話かもしれないけども、うん、まあ、後からその何回もこう典型的なシーンとして出てくるだけで、実際に作中では出てきないのかもしれないけども、でもその昔の漫画を見ると、多分ドラえもんなんかでもあったと思うけども、
うん、
そういう柿とかがなったらばこう取って食べちゃうみたいな、そういうシーンっていうのがあるからさ、そういうのを見てると、そういうもんなんだなって思うっていうか、やってみたいなっていう憧れを抱いたりとかしたんですよね、僕なんかは子供の頃に。でも最近の漫画って多分そういうシーンってあんまりないと思うんだよね。
まあないだろうね。
だから道端にあるものをこう通って食べるみたいな、そういう発想って若い人ないんだろうなと思うと、これぞジェネレーションギャップなのかと思うわけですよ。
むしろ道端のものを取って食べちゃダメだよぐらいの。
うん、
よろしくない。
この間ね、
うん、
長生村っていうところに行ったんですけども。
長生村、
はい、長生き村って書くんですけども、
長生き村、
そこにある文化会館っていう、
うん、
まあ、公共施設に行ったんですけども、
文化的に長生きしよう会館、
うん、夜までいたんだけども、そしたらこう大きな窓があるじゃない、そういうとこって、
うん、
でそこの窓に緑色のものがいっぱいついてるからさ、なんだろうなって思ったら、うん、カメムシなのね。いっぱいついててさ、
わ
でカメムシってあれ行って食べると美味しいっていうじゃない。
え、
だからさ、美味しそうだなって思って見てたんだけど、
そう、
ああいうのはさ取ってもいいんだよね。
うーん、虫はなんとなくいい気がするけど、
まあ人の田んぼに入って、
うん、
そんでもってイナゴ取ったりとかっていうのは多分怒られるけども、そういうところにいる カメムシ取ったりとか、なんか罠かけて捕まえたりとかってのは別に怒らないよね。
まあ、それはいいんじゃない、
まあ、その取ったカメムシを嫌なやつの車の中に押し込んだりとかしたらは多分怒られるだろうけど。
そうね、仕返しもされるよ。
散々こう刺激した上でね、
うん、ゴキブリとか入れられるよ。
え、いるじゃん。いるいる。あ、なんだ、またお前カーですよ。いや、車の中でゴキブリはないかな、
うん、あれ、カメムシって緑のと茶色のとあれ何が違うの？
老けてる方が茶色かな。
嘘やん、ほんま。
いや、嘘ですけども、うん、種類が違うんじゃない？
種類が違うの。
茶カメムシと緑カメムシなんじゃない？
どっちも臭いって話？
臭いね。
うん、なんか「探偵ナイトスクープ」っていうテレビが関西にあってさ、うん、その一般人の疑問に思ったこととか困ってることとかをこう探偵さんに依頼して解決してもらうっていうテレビやねんけどさ、うん、
はいはい、
あのカメムシの存在を信じないマスターがいるっていう。
え、
カメムシの存在を信じないっていうマスターがいるって話が、
ちょっと何を言ってるかわからないんですがっていう話だね。
そんな臭い匂いを出す虫なんかおるわけないやろっていう。
おー、じゃあスカンクは信じるんですか？
スカンクはどうなん、まあ、まあだから私らの住んでるようなところに住んでる人や思うねんや、
うん、
都会に、
うん、
いやいや絶対おるわけないって言って、で結局透明の四角い、
うん、
箱みたいな中に頭突っ込まされて、うん、そこに無数のカメムシをいっぱい入れて匂いを嗅がされて地獄みたいな風景を見たで、もう勘弁してくれみたいな感じになってたよ。カメムシ顔になんかこう、
うん、
貼り付けられてみたいな。
その後としてもあのカメムシをこうしばらくいじくり回した手で鼻の下こすってやれば一発なのに、さすがテレビ的に絵になることしますね。
そうそう、身をもってね体験させられる、分かったからみたいな感じやったね確か。なんかカメムシを見るたびそれを思い出し、ちょっと怖くなる。
じゃあリュウさんも大人になったことだし、
うん、
そろそろ儀式をしますか。
何の儀式？
アクリルの立方体にカメムシを閉じ込めて、うん、そこにリュウさんの顔を突っ込むの儀式さ。
いやいや、
大人になるための儀式です。イニシエーションですよ。
でも私カメムシの匂いって嗅いだことないかもしれ
ん。あの、大体パクチーの匂いですよね。
パクチーよ、最近パクチーブームよね。
ブームだよね。
なんかに
街に出るとパクチーを見かけないことがないよね。お、あの素敵なお姉さんもパクチーを連れて歩いてるぞとかって思うよね。
なんかたまに家で
パクチーパクチー、
何
パクチーを連れて歩いてるよね。
パクチーを連れて歩いてるの臭そうやな。なんかこうパクチー丼みたいな山盛りのパクチーをこう。
それって何、あの丼、ご飯とパクチーの間に何かいるの？
何もいないんじゃない？ご飯の上にただパクチーを、
それはさすがに
まぶしてるみたいな。
聞かれないね、美味しくなさそうだね、
うん、
料理かって言いたいぐらいでね。
雑すぎひんと思ったけど、なんか東京の方の
醤油ぐらいかけようぜ、
うん、なんか行き過ぎたパクチー進行が、
うん、あるある、確かにそれ行き過ぎ感あるね。
でも最近なんか飴とかお菓子とか今煮込んでるよね。
あるね。
一時のブームなんやろか、あの塩のチョコレートみたいなブームなんやろ。
あでも塩のやつはさ、
うん、
あのオールシーズンじゃないかもしれないけど夏の定番品感はあるよね。
あ、もう定番に消化したのかな、
まあ、あのもう暑さがすっかり本格化したじゃないですか、
うん、
昔よりも。
そう、ね、
だからその、
うん、
汗をかいた時にはその塩分を補充しないといけないってことで塩なんとかっていうのはもうジャンルとして定着した感があるよね。急速に夏が涼しくなったりとかしたらば、うん、もういらんわってことになるかもしれないけど、
なんか塩飴とかね、
あるある、
たまに食べると美味しい。
塩対応とか夏の定番ですよね。
塩対応、
うん、元気が出るぜ。
アイドルは
しょっぱい、
アイドルは塩対応が専門のアイドルとかもいたもんね。
あ、そうなの。
うん、あの AKB の前いた島崎遥香ちゃんって子が、うん、塩対応。
島春だね。
パルルやね。
あ、欲しいな。
欲しくないな。 AKB 好きな人からしたらプンすごいね。最近私もさ、
うん、
あの老いを感じてきてさ、自分でも、
はあはあ、
だんだん見上げがつかなくなってきたわ。
みんな整形してるからね。
違う、前
ないないない、
AKB ショップに初めて入ってんけど、
うん、
そこいっぱいなんか、まあ、グッズ売ってんねん。
どこだっけあれ、
秋葉原のガンダムカフェの横、
はいはい、
あの改札出てすぐのとこ、
うん、
眉のなんかグッズ欲しいな。で眉そろそろ卒業するしと思うんだけどさ、
うん、
たそのこう キーホルダーでこう女の子たちがこう AKB の名前いっぱいこうなんかね名前をね書いてくれてないんだよね。ちっちゃくしか
ナンバーとかないの。
ナンバーとかもない、ないんで。
てか投資番号ってないの。
投資番号ないね。
そうなの。
なんか総選挙中になんかこう順番並べ直してくれたらええねんけどさ、
うん、
まあ、総選挙出てない子もいるし全然見分けつけへんねんやもん。若い女の子のみんな可愛い若い女の子やなぐらいしか見分けがつかんくてさ、
うん、
あー眉すらもわからんようになってしまったかと思ってなんか老いを感じて。
それなかったんじゃないの。
なかったのかもしれない。なかったのかもしれないにしても女の子たちの見分けは全然つかなかった。
でもリュウさんホモが好きだから男の子だったら見分けがつくんじゃないのかい。
でもさアニメのキャラとかやったらさ髪の色とか違うやん。赤とか青とか、
まあ、分かるように描いてるもんね。
だいたい茶色が黒やん。
あのムツゴですら区別つくようになってるもんね。
うん、
今時は
服の色が違うからね。
なんか髪の毛もちょっと違ったりとか目の開き方が違ったりとかしない。さらに
あーそうね、なんかほっぺになんかピンクのハイライトが入ってたりとか、
うん、
いやちょっと二次元の違いは分かっても3次元の俺違いが分からへんでと思って。なんか
3次元の情報量増えてるのに匂いとか。
いや匂いはなかったよ。
そうか。
いやでもほんま神経衰弱、難しい神経衰弱みたいな感じでさ、うん、全然見分けつけへんかった。そのグッズの多分好きな子も他にちょっと好きな子もいたんやろうけど老いを感じたね。
いやそれは、
うん、
老いたんじゃなくて愛情が足りなくなったんですよ。
愛情が足りないせいかな。愛情があったらスパッと分かるのかな。
分かるでしょう。
電波組やったら今5人やからすぐ見分けつくしな。お、犬が鳴いてる。
本当だ。これはパクチーが鳴いてますね。
ほう、
パクチーがやってきたんで、それじゃあおいともいたしましょうか。さようなら。